Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第81回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべこと、フードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回は前回に引き続きグラフィックデザイナーで古物コレクターの永井美希治さんにお越しいただいております。永井さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
永井さんといえばの顔ジャケラーメンコレクション、はい、お送りしたいと思います。よろしくお願いします。
顔ジャケラーメン、まあ、僕が作った、ね、そもそも何言葉だからね、はい、あれなんですけど、はい、ラーメン屋の店主がこうカップ麺のこう上の蓋にラーメンの店主が写ってるカップ麺、うんうん、
あるある、う
ん、あれをね、なんか僕ずっと集めてて。
どれくらい集めてるんですか？
20年ぐらい。
20年、うん、あ、そんな歴史ありで
全部って
怖い。なんかちょっと今鳥肌立ってますけど。
それをなんか、買い始めたんですよね、はいはい、でなんかね、今日はちょっと持ってきて。
うわ、こう、それやっ
これ1巻
超分厚い。1巻、ね、全何巻今のとこ？
全ね、でもファイルが追いつかなくて、なんかね 3,4 巻ぐらいあるんですよ。
もう本当にめちゃくちゃ分厚い、あの電話帳 ×2 くらいのファイルですね、これ。
そう、
やば、
全部ラーメンの蓋なんですよ。
そんなことある？
そうで、人が写ってるっていう。で、はい、きっかけは、はい、顔ジャケラーメンって、こうラーメンが、はい、まあ、店主が出るっていうのは、はい、結構ね、こう一番最初に南伝関伝とか、
は
あ
は
あ、州富徳とか、
はいはい、
一風堂とか、そういう時にちょっとだけ出たんですよね、うんうん、有名店で、
うんうん、
いや、その次ぐらいに、うんうん、僕が第二次顔ジャケラーメン期って言ってるんですけど、う
んうん、歴史があるんですね、しっかり。
僕が勝手に期をあれしてるだけなんです
けど。研究家です
ね。で、2003年に僕が最初になんか、まあ、こう見つけたやつがあって、はい、それがね、これ、このなんつってのね、このね、今平野さんをアクリルボード越しにこうラーメン見て、これが、これを なんか買った時に、僕やっぱデザインの仕事柄、
はい、
食品パッケージって、
はい、
こうアイドルとか、
はい、
なんか女性タレントとか、はい、赤ちゃんとか、うん、なんかその食に対してポジティブなイメージ。
そうですね、
食べ物ってなんかあんまり人って映さないじゃないですか。
確かに、
うん、でも人を映すっていうのは、うん、それ以上の 何かしらのコマーシャルな要素があって、
うんうんうん、
でこれ全員にらんでるでしょ。
いや、あの、うん、男性のラーメンを多分作って、大将を中心として、あの従業員の皆さんが計6人でこちらをガンつけてきてるっていう超威圧的。
そうで、これって何なんだろうなと思ってその食べ物で威圧しているパッケージってあるのかなと思って買ったんですよ。で、最初になんか気になるラーメンの蓋は買ってたんですけ ど、
なるほど、
やっぱこれ顔だなと思って。
顔だな。
で、集めていこうって言ってこう集めたのが最初なんですよね。だから僕としては集めてる感覚って本当なくて、
はい、
なんかこう、あ、顔で乗ってるなと思って。
どういうこと？いや、集めてるんですよ、それは。
集めてる意識はそんなにないんですよね。
顔だな。
で、さっきその睨んでた人がなんつっての、はいはい、この古屋さんだったかな、
はいはい、ね、大将ですよね、なんで、きっとね。
で、あ、この大将が睨んでんだ、はいはい、睨む元はこの大将なんだなと思って、はいはいはい、何ヶ月後かにやっぱこう睨んでて、こうジャケットまた、は
い、これもなんつってだ、なんつって睨んでますね。
睨んでて、
だいぶ眼光鋭い。
睨むんだなこの人と思って
睨むんだな。
で、これがなんか売れてたのか、うん、その後にこう出るんですけど、こう2っていうの
あ、第2弾で、
第2弾でピースとか
してピースしてますね。
あ、意外とこういう面あるんだな
と。意外とちょっとなんか親近感湧いてきました。
そうそうそう、でね、なんかこう
そんな物語を生み出しちゃうい
ろいろこう集めてるうちに、はいはい、なんかちょっと細分化し始めて。
なるほど、いろんなパターンが見えてきて、
こう威圧 しながら出すっていうのを僕どうだってどうだけっていうのと、あとこう食べてくださいってこう愛情を持って出すのをおかげさま系っていう、
おかげさま系ね、
おかげさま系のジャケ
笑顔のね、はい、
おかげさま、
うわー大将系、
大将系の山岸和夫さんのおかげさま系、
笑顔がすごいなこれ。
これ僕すごい好きで、これ大将とラーメンとてって全部 別レイヤーっていうか、
本当だ、そうもうあのなんていうんですかね、サイズがおかしいですもんね。
そうそう、サイズがおかしくて、はいはい、やっぱこうラーメンを食べてくださいっていうこの、ね、こう優しさがこう
すごいスマイルが本当に仏っぽいっていうか、
本当この人、はい、なんかでも絵になるんですよね、こうなんか美味しそうな顔ですよね。
全然さっきのね、にらみ聞かしてくるのと全然違うんですよ、全く違いますね、うんうん、
でね、
はい、
おかげさま系でね、おかげさま系でもこういうのもあるんですよ、こういうねほらさっきあなたに丼を渡しますっていう、はいはいはい、これはね渡してるところを見てくださいっていう
あ、第三者が渡してるところを写真撮って、うん、そうそう、
ドラマ仕立てなのよ、
ラーメンクジラ系、
そうそうそう、だからなんかこうラーメンを食べる前にまずドラマを見させられるっていう
もうサムはこれはいい店に違いないっていうシーンですね。
こういうシーンがあるぞって食べる前に、うん、マイケル・ジャクソン のスリラー の、は
い、
あのミュージックビデオみたいに、
ちょっと分かんない
まずドラマを見せてから
最初にね、そうですね、ママみたいな、
音楽が聴きたいんでさこっちはよと思います
はい、はい、やつとか、オーセンティックなね、う
ん、あとはね、はい、頭にこう鉢巻きをしているのを、うん、あの天使系っつってね、
天使の輪っか、
そうそう、エンジェルリングでね、天使系っつって、
ね、結構あこれもね、吉村系直系天使、
天使
吉村直系
天使、いい天使なんですよ。
あ、いい天使、いい天使、あ、やっぱ天使にもいろいろあるんですか、
うん、いい天使、
あ、よくない天使、
僕の一番好きな天使はね、はいはい、あるんですよ。あ、もうこれなんか一番いい天使、僕の過去では一番いい天使、
過去一いい天使、
いい天使
いい天使吉村屋、へー、
これでもね、
これすごくないですか、
うん、これね、僕今までいっぱい集めてきてね、うんうん、これ一番すごいと思うんですけど、うんうん、これ何がすごいか分かります、うん、
分かります、
これね、店主がね、うん、ラーメンより前に来てます
出過ぎだろ、おい、
普通はね、うん、後ろなんですよ、
こう
ラーメンが前、
ですよね、
めちゃくちゃ前に来てて、
もう顔ジャケのてか、その、うん、蓋のほぼ5割が店主なんよそうそうそう、で裏の背景でラーメンっていう、
そうそう、
ここまで来ちゃうんだ、
ね、でもこれないんですよね、主従がここまでやっぱこうやってきたことの背負って、やっぱ吉村屋と背負ってるだけありますよ、
ね、
まあ、
許されるというか、
大体本当ラーメンが前なんで、
でもこれ見つけた時嬉しかったんじゃないですか。
あ、これでもそうですね、嬉しかったです、はい、でもあ気づかなかったの最初、
あ、 もう
あまりにもなんか威圧がすごいラーメンより前に来てることに気づか
なかった、あと気づかもうそれがさも当たり前かのような、
そう、なんか
必然であったかのような、
なんかね、こうラーメンの写真に店主っていうことをずっと考えてたんですよ、
はいはい、
でもなんかこれを見た時になんかこう大事なものが一番前なんだなって当たり前のことに気づいてだからね、ラーメンじゃなくても、
はい、
さっきお味噌汁とか、お寿司屋さんのあそこのお味噌汁みたいなのがあって、
はい
はい、なんかね、手前がお味噌汁で、
はい、
その次がね、お寿司でね、その次が店主なんですよ。だ
から、主従。
主従が全然違うっていう。
おもろ。
それ学びだなと思って。
そっか、うん、一番大切なものが前に来るのは必然だって。まあでも確かに、そうそうそう、あの食の評論家の方もやっぱ人間味が一番うまいとか言いますもんね、
うんうんうん。
そういうのが出たパターンというか。
なんかね、やっぱ美味しくなるんですよね。これなんか本当天使いっぱい出て。
家系ラーメン4人もいるよ。
そう、4人も。
これどういうこと？これ4人で作ったってこと？
そう、家系の四天王が監修してるって。
エイトハンド。
そう、なんかね、僕ね、ちょっとね、話あれするんですけど、はい、最近の顔ジャケラーメンってちょっとね、うんうん、みんなね、あんま気づいてないことがちょっと多くて。
どういうこと、どういうこと？
みんなもっとね気づいてほしいというか、それ大丈夫なのって思うのは結構あって、
何何、
ちょっと前なんですけど、うんうん、ちょっと前だと、その山岸和夫さんが亡くなられて、
はい、
あとその最近だとラーメンの鬼佐野稔さんも亡くなられ
て、佐野稔さんね、佐野稔さん本当に睨みを聞かせるで、
そう、山岸さんが、
はい、
その亡くなってからもこう使われる てたんですよ、ジャケで。
あ、ほんと、え、ご逝去されてからも、うん、わ、すごいね、山岸和夫継承の味わいってことで山岸さんのお写真も使われる。
そうで、あの、
許されるんだ、
山岸和夫が継承した味わいを弟子が進化させた一杯、うん、これまあ、あの、山岸和夫の味を、まあ、うん、弟子がね、うんうん、それ引き継いで、うんうん、まあ、進化させたんなら、まあ、まあまあまあいいんですけど、
ま、許される。
これがその後に、はいはい、あの、出たんですよ、また、はい、これって。で、ね、これ山岸和夫の心の味を弟子がアレンジした一杯。
ちょっとちょっと、遠い。そう、
アレンジしちゃってる。
アレンジしちゃってるのに。そうそうそう。でも山岸さんの写真を4分の1サイズくらいですか、
使ってるっていう。もうこの人なくなってるんですけど。そう、
ありなん。
だから、あの、佐野実さんも亡くなってから全然ジャケット使われてて、
はい、
そう、なんかこうね、
まあ、家族がね、きっとね、管理されてるんでしょうけど、いいよって言ってくれてるんでしょうけど、ちょっとそうですよね、
なんか
倫理的にどうなんだろうっていう気持ちになったりね。
最近顔だけじゃないんですけど、これ今売ってんのかな、これもなんか気になる、今日持ってきたんですけど、
はい、
半世紀以上継ぎ足し続けたコク深い旨味を再現って感じ
ですね。もう拡大してくる。わからん。
それ再現したらダメですよね、これね。
半世紀以上継ぎ足し続けたコク深い旨味を再現。本当に？
そう
再現できてる？
再現できてる。
すごいですね。
とか、なんかそういうのね、意外となんかそういうの多くて、なんかもう顔だけ集めすぎて、なんかね、そういうのになんかこう。これもな、まあ、一応
センサーがちょっと、
ね、
進化しすぎ
てバカになっちゃってて、
も
うなんかそうなんですよ。なんかお菓子とかでももうなんか全部顔だけのやつ買っちゃってて、
やばいですね。
そう、野菜も全部なんかちょっと高くても顔だけ買ってて、
あ、私が作りました系の野菜ね。
なんかもうあれもだから、ね、だからそういうこと、平野さんがあの、はい、成城石の
成城石のポテトチップ ス,
ップスのね、はいはい、あの子ね、大きくなってね、
大きくなって、そうなんです。生産者さんの息子さんが、
う
ん、あの顔ジャケで使われてるんですけど、毎年発売されるたびに成長してる
って。
でもなんか最新回はそれがあのイメージ画像ですっていうのがついたんですよ。でなんかちょっとイラストっぽくなってて、
あ、思春期、
そう、思春期かな、
思春期きた、
そう思った、う
ん、それいいですよね。
そうなんですよ、そういうのもあったりして、
なんかね、そういうのもね、あるんですよ。なんか最初イラスト、多分店主が、うん、俺の顔ちょっとやだなって言って、うんうん、イラストになった後に、うんうん、なんか顔になって、うんうん、やっぱりなんかこう言われたのかなっていうやつもあって、
言われたのかな、
あの、本当ね、それはね、心霊系って僕は言ってるジャンルなんですけど、店主のね、なんかね、思念がね、出ちゃってる。これ本当に心霊で、これ見えると思うんですけど、
トンチン池袋、これ、
ね、心霊系。
え、なんかもうモノクロでほぼ霊ですね。これは
これもうそうなんですよ。これミニラーメンも出たんですけど、ミニラーメン、
いや、もうこれも霊じゃん、ほぼ。
そうですね、カップもね、でカップもね、これ例がです。
ちょっと
暗闇の中からこう天使がちょっとふわっ
ぼんやり、
ぼんやり出て
る。てか集めすぎじゃないですか、なんか別バージョンも持ってるし、
いっぱい出てんなと思って。心霊が、
心霊系。
僕なんていうか、こう言葉をこう選ばないとダメなんですけど、ラーメンは好きなんですけど、インスタント食品そんなの。
だとしたら苦行やん。ま
あ、そうなんですよ、うん、でもちろんあの食べるんですよ、うん、あの道徳との戦いなんですけど、うん、だから何としても美味しく食べようと思って、うん、こういろんなトライしてて、なんかこうお湯はもうほんと沸騰して、なんか30秒ぐらい沸騰させてから
何それ、そこその着度で30秒、
なんか電気ケトルだとちょっと弱い、
そんなことある、
いや、わかんない。つかあとはもうこう真冬に、
はいはい、
あの、ま、薄着でベランダで食べるとか。
まあでも確かに皆さんカップヌードルね、なんか満水どん兵衛とかね、いろんな味わい方あるけどね、うん、やっぱみきじさんも、うん、
じゃあ本当だから本当あのみんななんかいろいろやってますけど、
うん、
あの僕もカップ焼きそばとかは、うん、やっぱ二度洗いしてから食べる。
何二度洗いって。
二度洗い焼きそば
って。一回二度洗うんだ。
二度洗うことで、
じゃあ余計な油をした後に油を洗うってことですか。
湯切りしてもう1回入れて2回こう洗ってたんだけど、うん、それだとやっぱ麺がふにゅふにゅになっちゃうんで、5分だとまず1回お湯を入れて2分ぐらいまず遊ばすんですよね、
は
い、
遊ばす
麺がほぐれるぐらいで1回ほぐしきって、お湯にそのほぐし粉みたいなやつがお湯の方に移して出してから、もう1回熱いやつで2分か3分入れてから食べる。
それなんかつるっとして油も取れて、そうなんか美味しそうですね。
なんかね、二度洗いおすすめです。
ちょっとやってみます。年末カップ麺も美味しいですからね、お家にこもってね。
カップ麺は僕もね好きなんですよ、
はいはいはい、
でもカップ麺も買うジャケも一応買うんですけど、はいはいはい、なんかこうシュリンクっていうんですか、
はいはい、シュリンクタイプね、
うん、あれね、ゆっくりねカッターでね、
はいはいはい、
切ったりとかしてたんですよ。
そっか、うん、あのシュリンクのカバーの方に印刷されてるってこと。
そういう
時代が来た。
そう、シュリンクの方に行かれちゃってて、うん、カッターで切ってたんですよ、
はいはいはい、
でも風の強い日なんかも飛ばされちゃうし、
そうですね、ペラペラです
もんね。ペラペラですから、はい、玄関ね空気の換気室で飛んでいったりとかだから最近はもう大胆に、はい、ズバッとこうあの下のカップごとズバッと切って、
そんな技見出したんですか。そ
う、あとはもう下の麺は自分でなんとかこう箸でペッと押さえて、
はい、いやちょっとよくわかんないもはやよくわかんないですけど、
金具のザルで言うと。
いやでも今何時くらいまで切ってるんですか。
今だけで言うとこう、ね、陳列がこうどっちが先なのかわかんないんですけど、はい、このカップ麺の蓋にラーメン屋の店主を起用する余裕がないのか、
うんうん、
そういうのが売れないのか、
はい、あ、氷河期的な。
そう、
はい、
でもこう陳列が麺を出すんじゃなくて、
うん、
積み出してるんですよね今コンビニって。
確かに、うん、そうですね、うん、だからボディが見えるっていうか、
そうボディの方に店主が乗ってて、あ、僕はねそこね助かってるんですよね。
なるほど、
そこはもう大丈夫と思って
。あ、もうそこはもう私は行かないよって決めているから。いや
行ったんですよ。
行ったんだ。だってさっき持ってましたもんね。そうそうそう、ちょっとボディ
ね、行ったんですけど畳めなくて、なんか
あのあります、
ずっと重ねたら、うん、軟禁玉すだれみたいにこうバーっとこう
軟禁玉すだれ
部屋にね、なんかこう
伝統
そう
伝統工芸みたいになってきた。
すごいタワーができて、うん、絶対ダメでしょこの年齢でそのラーメン積んでてね、うん、
ちょっとやばいですね。
そう
なんか、びっくりしちゃいますよねきっと。
でちょっと食べるの抵抗あるから、うん、家にいっぱい溜まるんですよラーメンが、
うんうんうん、
なんね、あの親が心配、野菜送ってきたりとかして
この年で心配かけちゃダメだろっつって。
そう、
はい、
でこんなのなんてあの僕死んだらすぐ捨てられるんで、であ
のえやっぱそういうもんなんですか、コレクション。なんかそうコレクターのものとかってやっぱりこう遺族がもうこれわかんないから捨てちゃおうかなみたいな。
いやまあ捨てられがちですけどね。でもなんか それをまあこうね、なんかこう本当にこういうオーラってパワーがあれば、
はい、
それをまた誰かが拾ってでも買い取ってでもして
継承、
また誰かに渡るっていうのは結構あるんですけ
ど
僕とかこういうのって本当僕しかやってないしあの最初はなんかみんなで集めてた感はあったんだけど、
あ、仲間いたんですね。
いた感じは、雰囲気はあったの背中に。
あ、そうなんだ。
でなあみんなって後ろ見たら誰もいなくて
だって20年ですもんね
そう、地平線しかなくて、前見ても地平線しかなくて、だから こういうのなくったらないし、買わなかったらジャンルとしてこう生まれてないんで、そうなんですよね。
そっか、じゃあ孤独にひたすら、なかなかでもそれはね、孤独な道というか、
でもなんかねすごい発見はいろいろあって、
はい、
東日本大震災の時にこう食べ物は東京でも帰宅難民が多くて食べ物がスーパーでなくて、はいはい、
うんうん、
一応そういう時もスーパーチェックしに行くんですよ、うんうんうん、何が売れてるのかなと思ってて。
すごいね、
まあ、ね、もう顔ジャケラーメンだけが残ってて
そうなんだ、
やっぱ顔ジャケラーメンは贅沢品なんですよ、うん、きっと。なんかそのカップ袋麺とかカップヌードルとかどん兵衛とか、あのちょっと安いやつで普通の、
うん
うん、まあ、安心してる味、安心した味、
うんうんうん、
なんか脳で分かってるような味がやっぱ先に売れて、
な
んかこうトライするっていうのはなんか不安な時には多分売れないような気がしますね。
有事の事態は顔ジャケが避けられる。
そう、お化け屋敷と顔ジャケラーメンは人が不安な時には楽しめない、うん、僕の中のこう持論があるって
深いな。
そう、そういう発見もあったり、 なんかそういう帰宅難民の人にこれチャンスだと思って、はい、食べれないカップラーメン持って行ったんですよね、近所に。うん、
確かにね、
よかった食べてほしいですって、うん、ただ蓋だけはどうしても返してほしいんですっつって
変なやつ
で、蓋だけ返してくださいっつってみんな首かしげながら蓋捨てられてて、僕ゴミ箱から全部ゴミ袋からね、
そんなこと
両手中ラーメンの汁だらけにして蓋だけ持って帰ったりとか、
いや歴史あれば物語本当にいろいろあるんですね。これ絶対尽きないんだけどさ、本当にまだまだ聞きたいところなんですけど、うん、私一個だけ、うん、なんかこの顔ジャケについて聞きたいっていうのがあって、はいはい、なんか私あの野菜ね、さっきあの野菜も永井さん集められてるっておっしゃってたけど、うん、私すごい好きな顔ジャケで、これ見たことあるかもしれないですけど、このブロッコリースーパースプラウトのジャケ、うん、
これ最高よね。
ねえ、でこれやぶ知ってます、うん、
待ってる待ってる、
あ待ってる、やっぱさすがこれ何がすごいって、うん、あの今までの顔ジャケだと本人が出演されてると思うんですけど、うん、なんかこれあの外国人ブロッコリースーパースプラウトっていう顔ジャケなんですけど、なんか医学者が開発した抗生分野菜っていうのを表現したいあまり、なんか外国人3人がなんか神々のなんか対話みたいなのを繰り広げてる風のジャケなんですよね。
なんかね、うん、パスタもやばいんですよ。
あ、
パスタもやばい、顔だけ結構あって、うん、でやっぱ発酵系は若い男性乗りがちなんですよね、うん、キムチとか。
あ、確かに、
うん、そうそうそう。
でもそれ本人じゃないパターンが結構あるってこと？
本人もそうだし、うん、まあ、昔ヨン様もそうだけど、やっぱ買う人がこう、まあ、年配の女性の方だったりとか、それにやっぱなんか寄せてるんでしょうね、うんうんうん、なんかそういうのが見えるかな野菜もなんかすごいいいのいっぱいあって、
そうですよね、
えのきとかもあるんだけど、
あえのきの家族のやつですか？
えのきのね、家族のやつはね、
夫婦のやつみたいな、
もうね、あえのきほんといっぱいあって、
あそっか、
うん、あの時抱いてる子がやっぱりこうえのき持ってたりとか
大きくなったりするんだ
でも、ね、えのきがないと結構ね、うん、こうジャケット映えしないから、
あそっ か,
なんか白い紙丸めて中に入れてみたりとか、
そうなんですか、
やってみたりしてるんですけどそう、でも野菜はでも怖くて僕だからこうあんま見ないようにしてるんです。
あ、そうですよね、
見たらまあ全部買っちゃうんで。
そうですよね、やっぱり広がり続けるというところが
本当、難度高いですよ。米ぬかとかあるんですよね。
米ぬかもあるんだ、
つけないもんだってって思ってなんかウエスタンの格好した人が米ぬかやってるやつとか、
いやもう全然わかんない
料理しないのに米ぬかか。
へえ。いやでも永井さん、このコレクションゴールってあるんですか？
いやでもゴール、特にこういうオリジナルのものはなんかこうね、ゴールなんてないっていうか、うん、やっぱそれさっきみたいなこうデータもそうだし、こう家庭ですよね、家庭が面白くて、で集めようと思って集めてないんですよね、
うんうんうん、
結果的に集まってて、うん、あこんだけ集まったんだったら集めるかなみたいなとか、なんかそういう感じですよね。なんかこう本当家を新しく引っ越しするにしても、うん、みんななんかコンビニが近いとか、うん、ところとか探すじゃないですか、うん、僕違う、いろん全部のコンビニが均等にあるところしか引っ越せないんです
そっか、
めちゃくちゃチェックしないとみたいな。
そうですよね、流れ星みたいに消えちゃいますもんね。
そう、1週間に1回だから全部のコンビニをパーッと見て、はい、ラーメンの陳列棚だけ見てまたパッと帰るんですけど、それがなんか挙動不審に見えないかなと思って、お店の人に、
いや挙動不審でしょ
パッと見てないって分かったら1回、はい、雑誌をパラパラめくってから帰るんです
すごい、なんとか
普通
の人に紛れようとする
にしよう、
やばい人ですねそれは
そうそうそう
へえ、じゃ あ, まあまだまだこれからも永井さんの顔ジャケのコレクション続くということで、
ね、うん、でも最近はちょっと減ったんですよね。
あ、そうですか、
うん、セブンイレブン今すごい、あの富田はいはい、顔ジャケラーメン唯一すごい出てるんで。
あ、そうなんですか。
そう、皆さんセブンイレブン行ったら見て
ください
。チェックして
ます。ちょっとあのダイーさんのピザにばっかり気を取られてます。金のマルゲリータの、
そうそう、差し出すやつ
ね。あ、そうそうそうそうそう、顔のサイズとかちょっと違うんですよね。
そうそう、違う、
味によってね、
3、4種類あって、ね、
そうそうそうそう、
ね、本当ね大変なんですよあれ
ありがとうございます、
はい、味な副音声ボイスオブフード、
はい、というわけで永井幹事さんを迎えて今回顔ジャケラーメンの世界を伺いましたが、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、いやもうちょっとこれを機に私あの二度洗いでしたっけ、
二度洗い焼きそば、ね、
はい、二度洗い焼きそば、ちょっと年末
クリスマス、クリスマスイブに、
クリスマスイブあるいはクリスマス超えて、はい、ちょっと楽しんでいきたいなというふうに思いました、はい、本当にありがとうございます、
ありがとうございました。
そしてなんとちょっともう永井さんのお話が面白すぎるということで、もうこれで帰ってもらうわけにはいかないということでお引き止めいたしまして、あの次回もですね永井さんを迎えしてお送りしたいと思います。まず、あのラストは永井美希寺と古物についてということでね、はい、あの永井さんのライフワークと言えるのかな、そのちょっと古物というものに迫りたいと思いますので、うん、引き続きよろしくお願いいたします。そして番組では引き続き皆さんの好きな食べ物のメッセージを募集しています。メッセージを紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。メッセージはアジナ副音声のインスタグラムをチェックして送ってください。アジナ副音声は毎週月曜日に配信しています。さらに J-WAVE のラジオでもお聞きいただけます。毎週金曜日深夜12時30分から FM81.3 J-WAVE、 こちらもぜひチェックしてください。平野咲子が届けるアジナ副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あー、お腹すいた。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォンと私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ウォンとは毎週水曜日朝5時に配信、ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。